広報古賀2021年12月ディセンバーナンバー195表紙。今月の表紙は古賀のものづくり。かつて市内には洋傘を製造する店がたくさんあり、多くの職人が丹精込めて作り上げていました。その思いは受け継がれ、古賀市は県内でも有数のものづくりの町に発展しました。私たちの町で作られるメイドイン古賀の中からお気に入りを見つけてみませんか？表紙の写真の説明。古谷洋傘店で作られた石化模様の傘を指す桃娘。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、古賀消防署、駅西出張所が完成。古賀市消防団に入団しませんか？4ページから9ページ、特集、メイドイン古賀。10ページ、偽電話詐欺にご注意ください。11ページ、12月3日から9日は、障害者週間です。12ページ、叙勲、褒章、全国大会出場。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、ふるさと日記。15ページ、今月の古学校。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、私の夢。18ページ、19ページ、街の話題、レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、5つの場面に気をつけよう、読者アンケート。写真3枚、1枚目。古谷洋傘店の手作業の傘作り。2枚目、小学校の運動会。3枚目、I love 古賀のキャンドルライトの文字。写真終わり。目次終わり。針谷市長からのメッセージ。早いもので今年も残すところあと1ヶ月。昨年に引き続き、コロナウイルスに翻弄された一年となりましたが、オリンピックの開催や市内でも少しずつイベントが実施されるなど、来年に向け明るい兆しも見え始めました。師走とも言われ、気がせいてくる12月ですが、楽しい新年が迎えられるよう、体調や事故に気をつけながら年の瀬を過ごしましょう。古賀消防署駅西出張所が完成。古賀駅西口地区の消防力を強化し、市民の皆さんの安全と安心を守るため、新たに駅西出張所を開所しました。問い合わせ、西南広域消防本部企画課、電話470126。開所日、12月1日水曜日。住所、本庁 1-10-16。 主な管轄範囲、古賀地区、大堤、西牛ヶ谷、上辺見、下辺見。敷地面積 894.03 平方メートル。庁舎と鉄骨造り2階建て、延べ床面積 410.94 平方メートル。駅西出張所の場所を示す古賀駅からの地図があります。古賀市消防団に入団しませんか？消防団は地域住民の安全と安心を守るため、地域防災のリーダーとして活躍しています。普段はそれぞれの仕事を持ちながら、突発的に起こる災害から地域住民を守るために活動しています。 市民の皆さんが安心して暮らせるよう、あなたの力が必要です。消防団員として活動してみませんか？問い合わせ、三和庁舎消防防災課、電話761511。団員を応援する制度が充実。消防団員とその家族が割引特典を受けることができる消防団応援の店や、被服貸与等、充実した制度で団員を応援しています。消防ポンプ自動車を更新。消防ポンプ自動車の老朽化が原因で、円滑な消防活動に支障をきたさないよう、計画的に更新しています。写真2枚、1枚目、完成した駅西出張所建物正面。2枚目、消防訓練の様子。写真終わり。特集、メイドインコガ。ものづくりとふるさと納税返礼品。県内でも有数のものづくりの町、古賀。世界に誇れる独自の技術で生み出された商品や製品は、古賀の大きな強みとなっています。古賀市の付加価値額や事業所数は県内1位を誇り、従業者数や製造品出荷額も上位となっています。市内には自動車関連部品や金属製品、精密機械、食料品など様々な業種の工場が集まっており、それぞれの企業が日々新しい製品の開発や技術の向上に挑戦し、ものづくりの街として発展してきました。普段私たちが無意識に手にしている商品が、実は市内で製造されているものだったと、改めて気づくことも少なくありません。国内トップクラスのシェアを誇る大企業から、先祖代々続く老舗まで、形は様々ですが、ものづくりにかける熱い思いは一緒です。メイドインコガの製品は、職人の技として受け継がれてきた価値ある伝統の一品から、現代の暮らしに合うように進化を遂げたものまで、たくさんの種類があります。地元の人はもちろん、世界中の人に良いものを届けたい、長く使ってほしいという気持ちで、真摯にものづくりに向き合う企業や生産者の皆さん。今回は、市内製造業の中で、ふるさと納税返礼品として提供されている製品を通して、古賀のものづくり力を紹介します。その思いが込められた商品を知ることで、誰かに紹介したくなるような新しい古賀の魅力を発見できるかもしれません。2020年工業統計調査。付加価値額。県内。1位、古賀市6230億円、神栖市4106億円、ひたちなか市3700億円。中、付加価値額とは、売上高から人件費等を引いた額。中、終わり。事業所数、県内。1位、古賀市349事業所。日立市339事業所、筑西市281事業所、中、従業員4人以上の事業所、中、終わり。囲み記事、ふるさと納税の寄付金。寄付金は保育所や公共交通の整備等に活用しています。返礼品の提供により、地元産業の PR や振興も期待されます。返礼品の協力事業者を募集しています。詳細はこちらから、二次元コードがあります。写真2枚、 1枚目、子育て拠点施設整備事業。2枚目、地域公共交通対策事業。写真終わり、囲み記事終わり。次のページから紹介する8つの企業、それぞれの作業風景の写真があります。ハリオ株式会社。国内唯一の耐熱ガラス工場を市内に有するハリオ。創業時は理化学品を製造販売していましたが、ガラス加工の技術を活かした日用品がヒットし、今では幅広いガラス製品を生み出す企業です。特に耐熱ガラス製保存容器は返礼品の中でも常に上位の人気を誇ります。古賀工場では保存容器の他に大型の丸型フラスコなど機械での成形が難しい特殊な製品は人の手で作っています。鉄製の竿に巻きつけたガラスに息を吹き込みながら均一な厚みに整えていく作業はまさに職人技。機械での生産が進む中、人の手でしか作ることができないものもあります。精巧なものづくりは途切れることなく磨かれ、受け継がれていきます。耐熱ガラス製保存容器の写真と説明。使いやすく洗練されたシンプルなデザインで、保存容器は調理後にそのまま食器としても使えて、コンパクトに収納できます。住所、諸川1371。電話番号760661。作業の様子の写真が2枚あります。山崎ビスケット株式会社。昭和45年に創業し、岡里工業団地での生産開始から52年目を迎えた山崎ビスケットの古賀事業所。5年前に現在の山崎ビスケット株式会社へ社名を変更しました。ロングセラーのチップスターなど人気商品を継続して製造する一方、円筒状のパッケージは30年前から地球に優しい 100% 紙製のものを使用。食の安全安心のみならず、環境への配慮、少子高齢化や健康志向などの市場の変化に柔軟に対応しています。また、大規模災害時の緊急復興支援を展開するなど、地域貢献も行ってきました。これからも基本に忠実な製品を作り続け、一社一工場として、古賀から全国の皆さんへ親しまれる製品を届けます。ジップスターの写真と説明。成形ポテトでおなじみの国民的ポテトチップ。綺麗にカールした楕円形の形状は、今も昔も変わらない魅力です。住所、岡里7。電話番号、982111。作業の様子の写真が2枚あります。日本卓球株式会社。オリンピックや全日本選手権などの主要大会で使用される国際卓球連盟公認球を国内で唯一生産している日卓。もともとは万年筆の製造販売を行う会社でしたが、昭和22年に社名を変更し、卓球専門メーカーとなりました。卓球ボールの製造工程は、原料を溶かして形を形成するところから、6つの工程を経て完成します。すべての工程で細部にまで注意を払い、1日5000ダースを製造。ラケットも 熟練の腕を持った職人が一つ一つ丁寧に製造しています。地元で作られた製品を使った古河市出身のオリンピック選手が誕生することに期待を膨らませ、今日も製品と向き合っています。アコースティックカーボンラケットの写真と説明。 FE カーボンを挟み込むことで繊細なタッチをそのままに、より心地よい打球感を実現。住所、坂間 198-27、 電話番号 470-1136。 作業の様子の写真が2枚あります。アイオン株式会社。北利根工業団地でソフト救急グループの一員としてスポンジ製品を製造するアイオン。令和元年に創設20周年を迎えましたが、前身時代から数えると古河市で50年以上創業している会社です。業績は電子産業用や洗車用、家庭用の新商品によって好調に推移しており、新たな建屋の建設も始まっています。アイオンの製品は実は私たちにも身近な存在です。スマホ等あらゆる電子機器に使われる半導体の製造に欠かせないブラシや、発売から半世紀を超える洗車後の拭き取りに使われるプラスセーヌなどがあります。社会に役立つものづくりに取り組む会社として、今後は医療・環境の分野での貢献にも注力していくそうです。プラスセーヌの写真と説明。洗車用拭き取り剤として、吸水性や拭き取り性に優れたプラスセーヌ、引っ張っても破れにくく耐久性にも優れています。住所、北利根12、電話番号 920721。 作業の様子の写真が2枚あります。それぞれの会社名の隣にロゴマークがあります。
塩野自転車株式会社。ちょっと近くまでお出かけしよう。手軽な移動手段として自転車は私たちの生活に欠かせない乗り物です。現在の自転車は海外の工場で製造され、ほぼ完成品として輸入されるものが多いそうですが、塩野自転車では工場内で40種類以上の部品を組み立て販売もしています。そのため他では対応が難しいギア数を変更するなどの個別対応が可能で、利用者や販売店の細かなニーズに応えられることが強みとなっています。また、錆びにくいステンレス製の部品を使用しており、手入れが楽で長く愛用できるのも特徴です。これからも愛情を込めて作った自転車を全国の皆さんに届けます。写真3枚。2枚は自転車を組み立てている様子。もう1枚はシティコレクションという自転車の写真。ハンドル、泥除けは錆に強いステンレス製。LED オートライト付きもあり、暗くなっても安心です。住所、大山623。電話番号、483581。岩井メガネ店。4代続く歴史と伝統のある岩井メガネ店。昭和20年頃、2代目が東京都台東区から古河の地に工場を移転しました。4代目の清さんが目指したのは、2代目から受け継いだ抜き型を生かし、デザインを再構築する製法です。その当時の型を使い、現代のデザインに合った要素を取り入れながら復元し、何十年もの時を経て蘇りました。また、 フレームの一部には市内のチタン加工工場からの部品を使用しており、小賀でしか作れないオンリーワンのメガネとなっています。先祖から受け継がれてきた技術と地元との強いつながりから生まれたこのメガネには、岩井さんのものづくりに対する熱い思いが込められています。写真3枚。2枚はメガネの型とメガネを作っている様子。もう1枚は KM-03RE 三色展開というメガネの写真。どんなシーンでも使える汎用性の高さが魅力。茨城デザインセレクション2020受賞。住所、横山町 2-8-9。電話番号321649。古谷洋傘店。昭和初期、市内には洋傘を製造する店舗が多く、古賀は傘作りも大変盛んな町でした。しかし、かつては70軒以上あった店舗も、今では古谷洋傘店1軒のみ。当時と変わらない手法で、一本一本愛情を込めて製造しています。生地の裁断から骨組みへの縫い付けまで、ほとんどすべての工程が手作業で行われています。丈夫で長持ちと評判で、価格も手頃なため、長年愛用している遠方からのお客さんも多いそうです。使い捨てのビニール傘の利用が多い昨今、職人の技術が詰まった小賀でしか作れない傘を一度手に取ってほしいと、古谷さんは今日も傘を作り続けています。写真3枚。2枚は傘を手作りしている古谷さん。もう1枚は石化模様の傘の写真。古賀ブランドに認証されている石化模様の美と伝統を合わせ持った傘。後世に残したい一品です。住所、古賀 682-1。電話番号321615。有限会社渡辺製作所。渡辺製作所は主に省力化機械の設計・製造を行っている会社です。新型コロナウイルスが猛威を振るう中、感染予防のため空気清浄機を探していた渡辺さん。どこも品切れで手に入らず、それならばと自身で設計し、空間除菌装置の開発に着手しました。配線や仕切りの位置など細部にわたり試行錯誤した結果、空気中のウイルスをほとんど除菌できる方法を編み出しました。10年ほど前、新型インフルエンザが流行した際に開発した小型の除菌装置が原型になっています。困っている人のために何かできないか。その思いを胸に、渡辺さんは今日もものづくりに励んでいます。写真3枚。2枚は空間除菌装置を製造している渡辺さん。もう1枚は空間除菌装置の写真。浮遊菌の除菌を行う UVC 空間除菌装置。空気中のウイルスを 99.9% 除菌。住所、山田 1433-2。電話番号、761399。各店舗のロゴマークがあります。偽電話詐欺にご注意ください。令和2年に県内で発生した偽電話詐欺の被害額は5億5,022万4,000円、306件となっており、古賀警察署管内では9月末時点で2,752万2,000円、20件の被害が発生しています。私は騙されないと思っていても、 相手は言葉巧みに近づいてきます。高齢者本人が注意するだけではなく、家族や周囲の人の見守り、呼びかけが大切です。被害防止のために、留守番電話、防犯機能付き電話を活用しましょう。また、不審な電話を受けた際は、古河警察署、または警察相談専用電話へ連絡してください。問い合わせ、相和庁舎交通防犯課、電話923111。電話内容、還付金詐欺。市役所の職員を名乗り、介護保険料の還付金があると電話がかかってきた。その後、銀行のコールセンターを名乗る男性から電話があり、近くの ATM に行くよう指示された。対策。市役所などの公的機関の職員が ATM を操作させるような連絡をすることは絶対にありません。電話でお金や ATM という言葉が出たら詐欺です。すぐに電話を切りましょう。電話内容、新型コロナワクチン詐欺。市役所の職員を名乗り、2万円を支払えばワクチンを優先的に接種できるという電話があった。対策、新型コロナワクチンは無料です。ワクチン接種に関連づけて金銭を求められても決して応じないでください。市役所などの公的機関がワクチン接種に必要と言って個人情報や金融機関情報などを電話やメールで聞くことはありません。電話内容、キャッシュカード詐欺。警察官を名乗り、あなたのキャッシュカードが不正に利用されてしまいました。今から担当者が自宅へ行くのでカードを預けてくださいという電話があった。電話を切らないうちに男性が訪ねてきたのでカードを渡し、暗証番号を聞かれたので教えた。対策。警察や公的機関、金融機関の職員がキャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出したりすることはありません。もし訪問されても、絶対にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしないでください。相談窓口、古河警察署、電話300110、警察相談専用電話、電話#9110、詳細はこちらから、二次元コードがあります。12月3日から9日は、障害者週間です。心のバリアフリーを実践しよう。バリアは設備を整備しただけでは解消できません。一人一人がその人の立場になって行動を起こすことで、バリアフリーは進められ、差別や偏見のない社会を作ることができます。市では、障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、様々な生活支援を行っています。医療費助成や障害福祉サービス等の利用を希望される人は、事前にご相談ください。問い合わせ、健康の駅、障害福祉課、電話924919。障害者の皆さんが一緒に踊っている写真があります。相談窓口へ気軽にご相談ください。障害のある人やその家族等を対象に、日常生活上の不安や悩み、福祉サービスの案内など、生活全般について無料で相談に応じています。相談支援センター等、連絡先、利用時間の順に読みます。青嵐荘つくし園相談支援事業所、電話231161、ファックス231162、 年中無休、8時30分から17時30分。あじさい学園相談支援事業所、電話480431、ファックス480433。月曜日から金曜日、8時から17時。枕賀の里どんぐり、電話971123、ファックス980220。月曜日から金曜日、9時から17時。ライフサポートセンターネーブル、電話921288、ファックス922388。月曜日から金曜日、8時30分から17時30分。地域活動支援センター、きらめき、坂東市、中、精神障害のある人のみ、中終わり。電話、029730-3071、ファックス、029730-3072、月曜日から土曜日、9時から17時。障害を理由とする差別に関する相談窓口。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目的としています。障害を理由とする差別でお困りの時はご相談ください。窓口、連絡先、利用時間、場所の順に読みます。健康の駅、障害福祉課、電話924919、ファックス925544。月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、健康の駅1階。茨城県障害者差別相談室、電話029-246-6049、ファックス029-246-6048。月曜日から金曜日、9時から17時。茨城県総合福祉会館2階。障害者虐待に関する相談窓口。障害者の虐待に関わる通報や届け出、支援に関する相談を受け付けています。窓口、古河市障害者虐待防止センター、健康の駅障害福祉課内。連絡先、電話0120-063801。利用時間、年中無休、24時間対応。中、夜間、17時15分から翌8時30分。休日、終日は委託先の相談支援事業所へ転送されます。中終わり。電話リレーサービス。聞こえない人と聞こえる人を電話でつなぐ。聴覚や発話に困難がある人が電話をしたいときに通訳オペレーターが手話や文字、音声を通訳することにより、24時間365日、安心して電話を利用できるサービスです。問い合わせ、一般財団法人、日本財団電話リレーサービス。電話03-6275-0910。ファックス03-6275-0913。秋の叙勲。旭日総工賞。白戸中久さん、80歳、西牛ヶ谷、元古河市長。瑞宝賞受賞。田宮陽一さん、72歳、鴻巣。元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防政官。 危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商、高山博樹さん、61歳、幸町、元三等陸佐、瑞宝総工商、関春夫さん、72歳、本庁、元県警部、瑞宝炭鉱商、小野正蔵さん、70歳、下山町、元準陸医、瑞宝炭鉱商、西村仁さん、61歳、東本町、元三等陸医、瑞宝炭鉱商、須藤良平さん、72歳、東本町、元県警部補、瑞宝炭鉱商、星翔さん、69歳、関戸、元東京消防庁消防司令補、瑞宝炭鉱商、森貞樹さん、67歳、上辺見、元東京消防庁消防司令長、蘭寿宝商、福島勝夫さん、92歳、尾崎、元農林業センサス調査員、それぞれの受賞者の写真があります。全国大会出場、全国高等学校総合体育大会、バスケットボール、尾花優美さん、下妻第一高等学校、長谷川沙羅さん、下妻第一高等学校、サッカー、鈴木春人さん、尚志高等学校、全国中学生選抜将棋選手権大会、松本修介さん、総和中学校、健康百科、イヤイヤ期の子育てについて。イヤイヤ期とは、2歳前後になると自分の意思が出てきて、何に対しても嫌と自己主張が強くなります。これは感情表現が豊かになるためですが、気持ちをコントロールする脳の働きが未熟なため、表現がうまくできません。毎日の生活の中で朝の着替えや食事の時など場面は様々ですが、自分でしたいことが思うようにできない、周囲の大人に甘えたい、眠い、疲れたなどといった気持ちを上手に表現できない時などに嫌ということが多いようです。イヤイヤ期の接し方、例えば自分でできるのにいやいややってやってと甘えるときは、まずは子供の気持ちを受け止め、ここだけ手伝ったらあとは自分でできるかな、上手にできたねとできたことを褒めてあげると、気持ちを受け止めてもらえたことに安心し自信がついてきます。上手に気持ちを切り替えましょう。遊びに夢中になっている子供に、ご飯だよ、寝る時間だよと言っても、嫌という時は子供の興味を引く遊びで気持ちを切り替えましょう。それでも嫌と泣き続けてしまう場合は、そっか、こうしたかったんだねと気持ちを代弁してあげることで落ち着いてきます。イヤイヤ期は必ず終わる時期が来ます。子供の成長を見守りつつ、時には家族や友人と悩みを共有し、相談しながら乗り切りましょう。子育て包括支援課、こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。古いバイクや車の修理もお任せ、すずめ自動二輪。すずめ自動二輪は、雷電町にあるバイク屋さんです。いわゆる旧車から最近のバイクまで幅広く修理・販売を行っています。店主の柴田さんは、お客様が安心してモーターライフを送れるようにと、 安全が当たり前になるよう日々頑張っています。乗り物好きな人はぜひ行ってみてください。店舗概要、営業時間12時から19時、定休日、水曜日、日曜日、住所、来電帳 9-46、電話番号 090-9364-7733、車検等で不在の場合あり、事前用電話、写真4枚、小垣らメンバー、りょうさんの写真。バイクや車を修理している様子。店主の柴田さんの笑顔の写真。写真終わり。ふるさと日記。音楽を通して伝えたい思い。グッドオンザリールボーカル、千野高弘さん、35歳。2006年に専門学校で出会ったメンバー5人で結成したロックバンド、グッド・オン・ザ・リールのボーカルを務める千野さん。今年で結成15周年を迎え、今後のさらなる活躍が期待される千野さんからメッセージをいただきました。古賀での思い出はたくさんあり、自分の音楽人生の原点もまた古賀にあります。高校生の頃に本格的にバンドを組みましたが、当時は練習するスタジオがなかったため、実家の隣にある祖父母の家の使っていない部屋、かつては父の部屋をみんなで掃除して、そこにドラムセットを置いて練習していました。ギターはその部屋の押し入れから見つかった父のレスポールで、マイクは祖父のカラオケ用のマイク。母が保育士だったこともあり、牛乳パックで作った保育園の入場門の柱をマイクスタンドとして使っていました。僕にとってはかけがえのない青春の1ページです。ネーブルパークは小さい頃によく行った思い出の詰まった公園です。バーベキューをしたり、コテージに泊まったり、曲もよく作りました。高校生の時にはデートでも訪れたことがある大切な場所ですね。今年は結成15周年の節目の年ですが、できる限り息の長いバンドでいたいと思っています。この2年間、コロナの影響もあって気分が沈んでしまった人も多いでしょう。バンド名の意味、なんかいい感じのように、自分たちが発信する音楽で世界がいい感じに変わっていけば嬉しいですね。プロフィール。1986年8月10日生まれ。駒羽小学校、相和南中学校、相和高等学校。2006年バンド結成、2011年デビュー。今年、結成15周年を迎え、全国ツアーの開催やベストアルバムの発売など、今後の活躍が期待されるアーティスト。写真3枚。千野高弘さんの写真。15年間苦楽を共にしたメンバー。圧巻のライブパフォーマンス。写真終わり。
古賀アイドル。今月の古賀っ子。いい子が育つ古賀。村木青くん。令和2年8月生まれ、赤土。あんよが上手になったよ。のびのび育ちますように。父、達也。母、瞳。片桐大地くん。大河くん。令和元年8月生まれ。平成29年9月生まれ、大山。いつも元気なやんちゃ兄弟。これからも仲良くね。父、正義。母、木鶴。中山、海星くん。令和3年6月生まれ、西牛ヶ谷。これからもたくさん思い出作ろうね。大好きだよ。 父雄太、母瑞穂、砂賀遥香くん、令和3年3月生まれ、鴻巣。いつもパパとママを笑顔にしてくれてありがとう。父大輔、母里奈。園部春樹くん、左。ゆなちゃん、右。令和元年5月生まれ、鴻巣。喧嘩もするけど仲良しな双子。健やかに育ってね。父、翔、母、ゆい。立山有玄くん、令和3年2月生まれ、鴻巣。毎日笑顔をありがとう。すくすく大きくなってね。父、雄太、母、幸子。矢部大河くん、令和3年4月生まれ、坂間。元気いっぱいの大河くん、毎日可愛さ更新中。父、正夫、母、ひろみ。渡辺康生くん、志保ちゃん。令和2年5月生まれ、平成30年4月生まれ、西牛ヶ谷。喧嘩するほど仲が良い。兄弟仲良く大きくなってね。父、秋広、母、美咲。皆さんの写真がそれぞれ載っています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、括弧振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。古賀歴史見聞録。今世図式という新知見、三國省吾の功績と高見戦績の支援。世界情勢の変化の中で、1840年に始まる清国と英国のアヘン戦争、この隣国を舞台とする戦いは鎖国日本の有識者たちに大きな衝撃を与えます。そのため国内では要因を探るため、世界各国の地理歴史を究明しようという機運が生じました。そうした状況下で、不審の末に最新の世界地図とその解説を兼ねる書籍を発行した新進気鋭の学者が出現し、その後の解明的知識人たちを世界という視座へ導くことになるのです。植民地の存在を明確にした危機意識、新生予知全図、今世図式と名付けられたその成果の著者は、いずれも三國省吾という20歳を迎えた早熟の蘭学者でした。ちなみに予知、今世とは世界という意味です。彼は文政4年1821年、水沢伊達氏の家臣佐々木秀則の次男として、水沢城下、岩手県奥州市に誕生。その後、江戸で秀才の誉れ高い三國元甫に入門。その優れた才能はたちまち市に認められ、弘化元年1844年、元甫の娘をめとってその養子となりました。ところで、新生予知全図の特徴は、独立、不独立という用語で、宗主国と非宗主国、植民地の存在に留意させていることに尽きるでしょう。例えば図中に、丸い、丸ふ、丸お、丸え、丸ど、丸ろのような記号を示し、 判例で、丸イはイタリア、丸フはフランス、丸オはオランダ、丸エは英国、丸ドはドイツ、丸ロはロシアと、その宗主国を明示します。すなわち、アジアにおける植民地支配という危機意識を喚起させたと言っても過言ではありません。また、昆与図式は、アジア、アフリカ、アメリカ、オーストラリアの情報を充実させて、ヨーロッパを加えた世界全体を網羅したこと、その内容が各国の人口、個数、産業や交易の状況、産物、宗教、教育、歴史、政治制度などに及ぶ、それまでの地理書に類例のない記述を収載する画期的なものでした。ことに、1776年独立宣言したアメリカ合衆国を共和政治州と紹介した講師としても知られています。その落名と高見戦績の支援、日本地理学史における大きな貢献を果たした三國省吾には、幸いなことに研究を進める上で支援者が存在していました。古賀藩家老高見戦績もその一人。戦績日記に残されている両者のやり取りを通覧すると、戦績が正吾の才能を高く評価し、助言をしていること、昆与図式や続編、昆与図式補の購入斡旋を通じて、彼の研究における資金的な協力を行ったことなどが浮かび上がります。一例を挙げると次の通り、弘化2年1845年5月10日に、三國省吾、大月来る、予知図一覧中、帰る、とあり、戦績を訪問した大月番慶が省吾と共に神聖予知全図を閲覧したというもの。番慶は、同図に序文を寄せた人物、いわば戦績のもとに集う蘭学サークルのメンバーといったところでしょうか。続く6月7日の図式、お上100匹、長兵衛200匹、能登の神様100匹、三國へ使わす、受取書来たるという記事では、刊行前の昆与図式を、お上、古賀藩主土井利連、分家の越前大野藩主土井利忠、そして長兵衛、古賀藩筆頭家老の小杉長兵衛に斡旋していることが確認されます。戦績はその代金として2人の殿様から100匹、約2万5000円ずつを、小杉長兵衛から200匹を受け取って、三國家へ送金しました。殿様や筆頭家老の入手はすぐに広まるもので、その後の日記には多くの読者を獲得している様子が伺えます。こうした大成功を得た三國省吾でしたが、昆与図式の続編執筆中に、無理を重ねて結核に侵され夭折、26歳のことでした。戦績の無念はいかばかりであったことでしょう。正午、忌日12月12日夜四つ時ごろ、落命、表向き13日の届け、と戦績日記には綴られています。戦績所蔵、神聖予知全図、昆与図式、12月22日まで当館にて公開中。古賀歴史博物館学芸員、長陽俊彦。図書館の本棚から。三和図書館。一般書、健康。老けない人は何が違うのか。山岸正一著。老化の原因はズバリ体内にたまる AGE 終末糖化産物。老化のメカニズムや健康的でより良い老後を送るための生活習慣を科学的根拠に基づいて具体的に解説する。より良く年を取るための秘訣も紹介。出版社合同フォレスト。一般書、小説、風船爆弾、福島紀夫作。太平洋戦争末期、日本にはもうこれ以外に米国への攻撃の手段はなかった。 気球に爆弾を積み、無誘導で9000発以上が放たれた。秘密作戦風船爆弾の姿を描く子供世界連載をもとに書籍化、出版社不残坊インターナショナル、児童書生物びっくり昆虫大図鑑須田健二監修、世界中から集めた面白い姿や変わった生態を持つ昆虫を迫力のある写真とともに分かりやすく紹介、クモやムカデ、クマムシなど昆虫以外の虫と呼ばれる生き物も取り上げる、出版社高橋書店、紙芝居お散歩お散歩ポンチョコリーナ、脚本新沢俊彦、え長谷川義文、お散歩に行きたくなる魔法にかかったペンギンのぬいぐるみの銀平がルンルン園のみんなと初めて外にお出かけです。ひらひら蝶々と遊んだり、大きな原っぱに行ったり、最後には銀平が大好きなことが、出版社同心社、それぞれの表紙の写真が載っています。私の夢、命を未来につなぐ、マシモレントさん、古賀第三小学校6年生。僕の将来の夢は救急救命士になることです。小さい時から将来は人の役に立てる仕事に就きたいと思っていました。ある時その思いが強くなる出来事が起きました。映像の中で見た東日本大震災です。瓦礫に埋もれた人を懸命に探し、必死に命を救っている人々の姿を見て、僕は心から感動しました。何よりも大切な命に関わる責任ある仕事です。僕はその仕事にとても魅力を感じています。多くの命を未来につなげることができる、そんな救急救命士になりたいです。マシモレントさんの写真が載っています。街の話題レポート、選ばれる都市づくりに向けて、市長と語ろう街づくり。11月1日から21日にかけて、市長と語ろう街づくりを7回開催しました。今年度は数字から見る古河市をテーマに、JR 宇都宮線沿線都市の商工業や駅乗車人員などをデータで比較し、古河市の強みを生かした政策について説明。参加者からの若い人を呼び込む施策が必要との意見に、市長は周辺都市の中で古河市が存在感を発揮することは重要、子育て支援や企業誘致を推進したいと丁寧に答えました。写真1枚、事前予約制で定員の上限を設定し、間隔を空けながら開催しました。市長がマスクをかけてマイクを握っている写真があります。写真終わり。夏の感動をもう一度、東京2020オリンピック展示会、10月16日、17日、11月27日、28日の4日間、東京2020オリンピック展示会を中央公民館で開催しました。オリンピックを盛り上げようと、小中学生が描いたポスターやアメリカ空手チームの事前キャンプの映像のほか、市内を走行した聖火リレーの写真などを展示。来場者はオリンピックの感動を振り返っていました。写真1枚、展示された作品を見学する親子。写真終わり。丹精込めて育てた1808の菊花、第16回古賀菊祭り、10月30日から11月14日三和設計ネーベルパークふれあい広場で古賀菊祭りを開催しました。会場には盆踊や 県外のほか、たくさんの菊でかたどられた筑波山や、会場のシンボルとなっている五重の塔など、さまざまな菊花を展示。期間中は、菊花会による菊の即売会も行われ、多くの人でにぎわいました。写真1枚。色鮮やかな菊花が来場者を出迎えました。写真終わり。仲間を信じて勝利をつかめ。小学校運動会開催。10月30日、雲一つない青空の下、市内3カ所の小学校で運動会が行われました。駒込小学校では、保護者に向かって手を振るあどけない1年生の姿や、仲間と喜び合う6年生の姿など、グラウンドにたくさんの笑顔があふれていました。感染症対策に留意し、大きな声での応援はできませんでしたが、みんなが心の中で、頑張れと声援を送り、最後まで全力で競技に取り組みました。写真1枚。仲間の思いが込められたバトンを受け取り、全力で走り抜きました。写真終わり。観光資源の認知向上を目指して、駅長対抗茨城の魅力総選挙。10月16日、17日に、茨城県の観光の魅力を県内を走る鉄道5社の駅長たちが SNS 上で PR をする駅長対抗茨城の魅力総選挙の活動が古河駅構内で行われました。古河駅の宮下駅長は古河名物の甘露煮を PR、 応援に駆けつけた古河桃娘とともに駅の利用者に向けて投票の呼びかけを行いました。写真1枚。甘露煮の魅力を熱く語る古河駅長。写真終わり。爽やかな秋晴れの下で I love 古河フェスタ2021。11月7日、道の駅枕賀の里古河で I love 古河フェスタが開催されました。ステージでのライブや手作りキャンドルなどのイベントのほか、飲食店ブースには市内のお店が大集合。鮎のつかみ取り大会や消防車の放水体験にはたくさんの子どもたちが参加し、会場の至るところから笑い声が聞こえてきました。写真1枚。取った鮎はその場で焼いて美味しくいただきました。写真終わり。古河インフォメーション。自社の PR に活用を。広報古河に広告を掲載しませんか。令和4年4月から広報古河に広告、有料を掲載する事業者を募集します。掲載場所のイメージは下の図の通りです。発行部数47,100部、月、年12回発行。掲載場所、お知らせページ、最終ページ。募集枠、10枠、多数抽選。企画、1枠、縦 4.5cm ×横 8.5cm。フルカラー印刷。費用、1枠3万円、月、税込み。中、12ヶ月分一括納付する場合は、1割引きになります。中、終わり。掲載期間3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月。申し込み期限1月14日金曜日、窓口郵送。中、申請書は市ホームページからダウンロードか。中、終わり。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、二次元コードがあります。写真1枚。広報古河の表紙と同じスペースを十分割した写真が載っています。写真終わり。古河桃娘、オーディション参加者募集。応募資格、1、市内または近郊在住の満18歳以上、令和4年4月1日現在。 高校生は在学する学校の許可が必要です。丸に、2年にわたり市の観光行事の PR に積極的に取り組める人。募集人数3人。前年の桃娘3人と計6人で活動。活動内容、桃祭りをはじめとしたイベントでのお出迎えやキャンペーン、一日署長などで市を PR。 その他ブログや SNS を通じて観光イベントを宣伝。中、新型コロナウイルスの影響で活動ができない場合があります。中終わり。謝礼、基本1日1万円、半日の場合は5000円。任期2年。応募方法、各庁舎等に設置してある応募用紙に必要事項を記入の上申し込み、窓口、郵送、ホームページ。応募期限1月13日木曜日。詳細は観光協会ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。申し込み問い合わせ、古河市観光協会、古河庁舎商工観光課内、郵便番号 306-8601、 長谷町 38-18、 電話 231266。 オーディション非公開。日時1月22日土曜日10時。場所スペース U 古河。写真1枚。桃娘6人が着物を着て桃の前であでやかに微笑んでいます。写真終わり。年末年始の業務案内。休業期間、12月29日水曜日から1月3日月曜日。市役所、各施設、古河市、コロナワクチンコールセンターはお休みとなります。年末は12月28日火曜日まで、年始は1月4日火曜日から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届出。死亡、出生、婚姻等。戸籍届出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古河庁舎、三和庁舎、守衛室。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課。コンビニ交付休止期間、12月29日水曜日から1月3日月曜日。自動交付機は12月28日火曜日でサービスを終了します。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、古河庁舎市民税課。 II 号休業期間、12月29日水曜日から1月3日月曜日。グルリン号休業期間、12月31日金曜日から1月3日月曜日。12月29、30の通勤通学コースは土曜休日ダイヤです。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課。ゴミ収集最終日、可燃ゴミの収集が火曜日、木曜日、土曜日の地区。12月28日火曜日、可燃ゴミの収集が月曜日、水曜日、金曜日の地区。12月29日水曜日、古河クリーンセンター、佐島クリーンセンター寺久への直接搬入は12月28日火曜日まで。火葬受付。場所、休業期間、古河市斎場、佐島斎場、1月1日土曜日、2日日曜日。問い合わせ、古河市斎場、電話320157、佐島斎場、電話0280870619。休業期間が異なる施設。文化施設、スポーツ施設。 休業期間、施設名の順に読みます。12月27日月曜日から1月4日火曜日、古賀歴史博物館、天国美術館、古賀街角美術館、古賀文学館、三和資料館。12月28日火曜日から1月3日月曜日、古賀図書館、三和図書館、各公民館等施設の図書室、図書サービス。12月28日火曜日から1月4日火曜日、 ES 中央運動公園内各施設、温水プール、三和健康ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター。12月28日火曜日17時から1月3日月曜日、リンポ館。12月28日火曜日17時15分から1月3日月曜日、各公民館、各地域交流センター、ユーセンター総和、利根緑館。保健、福祉、医療施設。休業期間、施設名の順に読みます。12月26日日曜日から1月4日火曜日、総和老人福祉センター。12月28日火曜日から1月4日火曜日、子育て広場、駅前、ネーブル。12月28日火曜日から1月5日水曜日、古賀老人福祉センター。新型コロナワクチン副反応に関することは下記に問い合わせください。茨城県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口。受付時間24時間365日。電話 029-301-5394。 令和4年4月1日付採用。市役所職員募集、二次募集。試験日1時、1月8日土曜日。2時、1月下旬予定。3時、2月上旬予定。場所、市役所古賀庁舎予定。申し込み期限、12月17日金曜日。郵送、消印有効。問い合わせ、総和庁舎職員課。採用試験案内の配布場所、総和庁舎職員課、古賀庁舎市民総合窓口室、三和庁舎市民総合窓口室。市ホームページからもダウンロードか。二次元コードがあります。表、試験職種、採用予定数、受験資格及び年齢要件の順に読みます。一般事務 A、 若干名、平成6年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を令和4年3月末日までに卒業見込みの人。一般事務 B、 若干名、平成3年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を卒業した人。建築技師3人程度。昭和61年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校を含むにおいて建築に関する課程を履修して卒業した人、または令和4年3月末日までに卒業見込みの人。表、終わり。